マタイの福音書24章21節から24節。その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。もしその日数が少なくされないなら一人も救われないでしょう。しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます。その時誰かが、見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。マタイ24章と25章の言葉は、イエス様がオリーブ山で語られたものです。それでこの部分はオリーブ講話、オリベットディスコースと呼ばれます。オリーブ山からはエルサレムが一望できます。今ではクッパ・アッサフラ、岩のドームと呼ばれる黄金のドームが建てられていますけれども、その時にはそこに神殿がそびえていました。その当時の神殿は第二神殿と呼ばれました。ソロモンによって建てられた最初の神殿が紀元前586年にバビロンによって滅ぼされた後、70年後の紀元前515年に再建された2番目のものだったからですね。ユダヤがローマに支配された後、元老院に賄賂を送りまして、ユダヤの王となりましたヘロデはこの神殿の改修工事を始めました。敷地を拡張するために何百トンもの巨大な石を積み重ねまして、神殿を大理石や黄金で飾り立てたのです。それで第二神殿はやがてヘロデの神殿と呼ばれるようになりました。弟子の一人は神殿のあまりの素晴らしさに、先生ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう、そう言いました。それを聞いたイエス様は、この大きな建物を見ているのですか、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんとおっしゃって、神殿の崩壊を予告されました。ユダヤの教えによれば、世の終わりには神殿はますます大きく麗しいものになって栄えると考えられていました。ですから弟子たちは、世の終わりに神殿が汚され滅ぼされるとイエス様が言われたことに本当に驚きました。けれども神殿が汚されたことは過去にもあったのです。マタイの24章15節に、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たらとありますけれども、この言葉はダニエル書9章の24節から27節に書かれています70週の預言と言われる部分からの引用なんです。このダニエルの預言で言われていましたことは、歴史上では紀元前172年、シリアの王アンティオコス4世、彼がですね、その時に支配下に置いていましたユダヤが反乱したというので、エルサレムに進軍しまして、そして人々に律法を守ることを禁じました。で、エルサレムの神殿をゼウスの神殿に変えてしまったのです。そこに異教の神々への犠牲を捧げさせ、神殿を汚した。で、それに抵抗したのが祭司マタティアという人で、その子ユダ・マカバイがシリア軍を封じ込めまして、紀元前165年12月25日、汚された神殿を清めました。 ハヌカ、宮清めの祭りの起源となっています。荒らす忌まわしい者が聖なるところに立つ。これは聖なる宮が異邦人の王の侵略を受けた。そのことによって過去に成就しています。この時代の記録はマカベア書という書物に記録されておりまして、旧約の第二聖典として残されている。ユダヤの人なら誰でも知っていた事実です。で、イエス様はイエス様の時代から200年前に起こったのと同じことがもう一度起こると予言されました。そしてそれは紀元70年に現実のものとなりました。エルサレムはローマのティトス将軍、後に彼が皇帝になるんですが、によって取り囲まれました。どこを見てもローマの軍旗がはためいていました。ユダヤの人々にとってそれはまさに荒らす忌まわしい者が聖なるところに立つことだったのです。17節から20節にこうあります。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血のみごを持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのは冬や安息日にならないように祈りなさい。このイエス様の予言もその時文字通り起こり、成就しました。ローマ軍がエルサレムを取り囲んだのは4月14日、杉越祭の数日前でした。ローマ軍はエルサレムへの水と食料の供給を断ちました。ローマは人々が杉越祭のためにエルサレムに入るのを許したんですけれども、エルサレムから出るのは許しませんでした。そうしますと、水越祭の時に、まあ、普段も何倍もの人がエルサレムに集まってきますから、たちまちにして食料が不足したのです。まあ、ローマはユダヤの犠牲者を減らそうとして、ユダヤ側に降伏するようにと、その交渉人を送ったんですけれども、ユダヤの人々はこの交渉人を追い払い、交渉は決裂しました。ついにローマ軍がエルサレムになだれ込みました。追悼祭のためエルサレムに来ていた人たちは神殿に避難したんですけれども、エルサレムは火の海となり、神殿もまた跡形もなく崩れされました。エルサレムに残った人やローマに抵抗した者は皆滅ぼされてしまいました。けれどもイエス様が予言されたその言葉通りにエルサレムから逃れた人々は自分たちの命を救ったのです。このエルサレムが包囲された時にローマ軍からの交渉役に立ったのがフラビウス・ヨセフス。彼は自らの目撃証言をユダヤ戦記という書物に書き残しています。では、マタイ24章の15節から20節のところでイエス様が予言されたのは紀元70年に成就してしまったのでしょうか。いいえ、そうではないのです。確かに70年のエルサレム滅亡はユダヤの人々にとっては世の終わりのような出来事でした。しかし弟子たちが尋ねたのはもっと先の出来事ですね。キリストが再臨される時のことです。イエス様はユダヤの人々のその苦難を予言しながらも、それに触れながらも、ここではユダヤの人々ばかりでなく、その後全世界のすべての人に世の終わりに望む出来事、大きな苦しみについて語っていらっしゃるのです。歴史を振り返りますと、常に大きな戦争が繰り返されてきました。地震や飢饉、様々な災害、そして疫病で一度に多くの人々が亡くなりました。そうしたことが起こるために、ああ、これが世の終わりの苦しみなんだろうか。そう 思われてきたのです。ここ数年のパンデミックによっても、そんな思いを持った人も少なくなかったと思います。しかしイエス様は、まだ終わりではない。これらすべては生みの苦しみの始まりであると言われたように、今まで私たちが体験してきたことは、世の終わりの前兆、印でした。しかし、いよいよ世の終わりになるときには、大きな苦しみが全世界に臨むとイエス様はおっしゃった。それが21節。その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。この苦しみはその規模において今までのものとは比べるものにならないだけでなく、その性質においても異なっています。イエス様は24節で、偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを抑え、惑わそうと大きな印や不思議を行いますと言っておられます。偽キリスト、偽預言者のことは、すでにイエス様が前兆世の終わりの印のところで、すでに話していらっしゃいますよね。イエス様が前兆の中で語っておられたのは、私たちが今この世界に見るように異端ですとか、そのリーダーですとか、そういう人たちのこと、カルト集団のことを指しているんでしょう。でも世の終わりに登場する偽キリストはそれ以上のものなんです。聖書の別のところではそれは反キリスト、アンタイクライスト、あるいは不法のものと呼ばれる。また滅びのことも呼ばれています。テサロニケ第2の2章の3節と4節にこう書かれています。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないのです。不法のものはすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。荒らす忌まわしいものが聖なるところに立つとイエス様は言われましたが、まさに反キリストは自らを神として神の座につくのです。この反キリスト、また不法のもの、これはおそらくは世界宗教のようなものを作るのではないかと思います。そしてそこから世界政府が生まれる。政治、経済、人々の生活のすべてを支配するようになると思われます。世界を一つにすることなど、今までは不可能だと思われていました。でも近年、宗教の違いがあるから、戦争になるんだ。国と国とがお互いに衝突するから戦争が起こるんだ。だったら宗教を一つにして世界を一つの政府が治めればいいじゃないかという考えが広まり、そしてそうしたことが今実行されつつあります。正しいこと、良いことでみんなが一つになるのなら、それはいいことでしょうが、神様に逆らう力や偽りの教えや、また悪や人間の欲望によって世界が一つになる。それほど恐ろしいものはありません。この世界政府は最初は私たちの耳障りの良いことを言い、繁栄を約束するでしょう。でも実際は人々から自由を奪います。私たちから弓を奪います。人々を政府の奴隷にするのです。とりわけ信仰を持つ人、キリストに従う者たちを徹底的に弾圧します。世の終わりの苦しみは世界規模のものであるとともに、人々から人としての尊厳を奪い取る悪魔的なものなのです。世界宗教や世界政府がいつどのような形で実現するのか、 私たちにはわかりません。けれども、その準備が着々と進んでいることは、最近の世界情勢を見れば明らかです。イエス様と人たちが繰り返し警告しているように、偽キリストや偽預言者に惑わされないように、しっかりと聖書の教えに立ち、互いに信仰を励まし合っていきたいと思います。イエス様の預言によれば、世の終わりには今までになかった苦難がやってくるというのです。まあ、そういうことを言われますと、私たちは本当に不安になります。しかし、私たちイエス・キリストを信じる者には、苦難をすでに通り、それに勝利されたイエス様がいらっしゃるのです。イエス様は言われました。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。パウロも、私たちは神の国に入るために、多くの苦しみも経なければならない。そう言いましたけれども、同時にこうも言いました。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りない。そしてこう言っています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。確かに苦難が襲ってくる。でもそれはほんの一時であるというのです。コリント第一の10-13。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。どんな苦しみ、試練の中にも必ず脱出の道、救いの道があると教えているのです。私たちは人生の様々な場面でそのことを体験してきました。そしてこの御言葉が真実であることを知っています。だったらこの御言葉は世の終わりにおいても真実です。イエス様はもしその日数が少なくされないなら一人も救われないでしょう。しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます。そう言われたではありませんか。世の終わりの試練といえども、神様は神様に耐える者がそれに耐えられないようにはなさらないのです。不法の者、反キリストは世界を征服し、神にとって変わったように振る舞うでしょう。しかしそれはほんの一時。誠の神、本物のキリストが再臨され、反キリストは滅ぼされます。悪の支配は永遠ではありません。従って苦しみも長くは続きません。キリストを信じる者は苦難に遭うとき、忍耐するように教えられていますが、もしその忍耐が永遠の忍耐だったら誰も忍耐なんかできません。その忍耐は果てしもない忍耐でも、また報いのない忍耐でもありません。救いの時が来るまでのしばらくの忍耐です。そしてその忍耐は必ず報われ、私たちは栄光に入ります。テサロニケ人への手紙第2、キリストの再臨についての教えを次の言葉で締めくくっています。テサロニケ第2の2章の15節から17節。ですから兄弟たち固く立って、語った言葉であれ、手紙であれ、私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさい。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し、永遠の慰めと素晴らしい望みを 恵みによって与えてくださった方ご自身があなた方の心を慰め、強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。聖書の教えはすべて希望と慰めの教えです。主は信じる者と共におられる。主はあらゆる苦難から救い出してくださる。その苦しみは決して耐えられないような長いものではない。ほんのひとときだ。この希望によって私たちは慰められ、強められ、良い技と言葉にいよいよ励むものとなりたいと思います。祈りましょう。私たちを愛し、永遠の慰めと素晴らしい恵みを与えてくださった父なる神様、あなたがくださったこの望みをしっかりと握りしめ、それによって互いに慰め合い、励まし合って、主イエス様の再臨を待つことができるよう、私たちを強めてください。主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。